やっぱり美味しい食べ物とそうじゃないものがあって、美味しいものって食べ過ぎてしまうんですよね。で、美味しいかどうかっていうのは味覚だけの問題ではないんですよね。例えば、匂いっていうのは味覚と密接な関係があって、美味しいかどうかに大きな影響があるわけなんです。他にも食べ物の見た目や音、さらには食感っていうのも大きな影響があるわけなんです。で、それに加えて人が美味しいと感じるかどうかは個性があって、育ってきた環境の影響っていうのもあるわけなんです。でも、そうは言っても多くの人が好む食品っていうのがあって、例えばアイスクリームみたいな甘くて脂肪が多いものっていうのは好まれるわけなんです。で、当然そういうものってカロリーが高いので、現代社会ではそういったものが好まれるのが肥満の問題を生んでいるわけです。でも、進化的にはそういうものが好きで好んで食べるのであれば、効率よくエネルギーを蓄えることができるっていうことなんですよね。だから甘い砂糖とか脂肪っていうのは、報酬としての価値があるっていうことのサインになってるわけなんです。で、まあ、甘いっていうのは味なんですよね。だから、例えば砂糖であれば、それを感知する受容体が舌にあるんですよ。でも、脂肪が感知されるのは味ではないとされていて、どういうふうに認識されているのか、まだはっきりとした結論が出ていないんです。その食感であるとされているんですけれども、具体的にどのような性質が認識されているかよく分かっていないんです。今日は人を対象にした実験で、その一端を明らかにしたものを紹介していきたいと思います。ポッドサイエンティストへようこそ、コナヤです。今日紹介する論文は、ケンブリッジ大学のプトゥ・コリサントノらによる研究で、2023年11月にジャーナル・オブ・ニューロ・サイエンスに掲載されたものです。で、まず脂肪の食感の何が美味しいと認識されているのかなんですけれども、いくつかの説があるんですね。で、その一つが粘度であるっていうところなんです。その脂肪が含まれると液体の粘り気が増すんですね。で、それが好まれているっていう説です。で、もう一つの説があって、それは滑り摩擦係数の低下なんですね。その口の中で食品が動くときに摩擦があるわけなんですけれども、脂肪が含まれているとその摩擦が減るんですね。で、それが好まれているっていう説もあって、で、この点も明らかにするっていうことをこの研究の目的にしています。で、実験のデザインなんですけれども、砂糖と脂肪の量を変えたミルクシェイクみたいなものを準備したんです。で、砂糖が多いもの、少ないもの、脂肪が多いもの、少ないものの組み合わせで4種類できるわけですね。で、それに加えて、タンパク質とか添加物を入れて、粘度とか摩擦を変えたものも使っています。で、まず実際にそれらの液体の粘度と摩擦係数を測定しておきました。その粘度については、液体をかき混ぜる時の力 を測るみたいなやり方があるんです。で、摩擦に関しては実際の環境に近い条件で調べるために豚のベロを買ってきて実際に食品を滑らせて測定をしたということです。で、こういうふうにいろんな種類のミルクシェイクがあるわけなんですけれども、それを人間の実験参加者に飲んでもらったんですね。で、ただ飲むんではなくって、舌をこういうふうに動かしてくださいみたいに指示を与えて、食感を確かに感じてもらったんです。で、まず最初の日はですね、どういうふうに感じたのかを質問しました。だからどれだけ甘く感じたかとか、油っぽかったかとか、濃厚だったかとか、そういうのですね。で、さらに飲んだシェイクにいくらだったら払うかみたいな報酬としての価値をつけてもらったんです。で、これでもってそれぞれのミルクシェイクがどれだけ好きだったか、どれだけ報酬として魅力的だったかっていうのがわかるわけです。で、その結果なんですけれども、いくら払うかについては、砂糖も脂肪も多いものが一番好まれていました。で、いろんな種類のシェイクを飲んでもらっていて、で、それぞれが粘度とか摩擦係数とか甘さとかが違うので、そういった要素の影響を調べることができるわけです。で、結論としては参加者が好んでいたのは摩擦係数の低いものなんですね。で、逆に粘度が高いものは好まれていないということも分かりました。で、脂肪を入れると粘度は上がって摩擦係数は下がるんです。だからおそらく脂肪の摩擦係数を下げるっていう性質を美味しいと感じているんだろうっていうことがこの結果から分かったんです。で、これが1日目の実験だったんですけれども、2日目、3日目はこの同じ参加者にファンクショナル MRI の測定を行いながらミルクシェイクを飲むっていうのをやっています。で、ファンクショナル MRI っていうのは脳のどの部分が活動しているかを測定できる機械なので、脳の活動とミルクシェイクの味や食感との関係を調べたわけです。で、これもいろんなシェイクを飲んでいるから、摩擦の低さと関係あるのは脳のどの部位であるみたいなことが明らかにできるんですね。で、その結果分かったのが、シェイクの食感に関係するのが、オービトフロンタルコルテックスっていう脳の部位なんです。で、これ日本語では、眼下前頭皮質と呼ばれる部位なんですね。で、これまでの研究で、この部位っていうのは、報酬に基づく意思決定に関わるっていうことが分かっていて、その物事や状況の価値とか重要性を評価するっていう機能がある部位なんです。で、まあ個人差はあったんですけれども、脳のこの部位がその脂肪の食感と関係あったということで、食感とその食品の価値の結びつけをここでしているんではないかと考えられるわけです。だからここまでの実験でもって脂肪の摩擦を下げるっていう性質が好まれていて、で、それがこの脳の報酬に関わる場所を活動させているというところまで明らかになったわけなんです。 で、さらにこの研究には4日目の実験があったんですね。で、これは参加者には秘密にした実験だったんです。で、何をしたかというと、見た目や風味は変わらない3種類のカレーが準備してあって、好きなのを食べたい分だけ食べてもらったんです。で、この3種類のカレーなんですけれども、入っている脂肪の量が違うんですね。だから、これまでのミルクシェイクとは全然違った食品で、脂肪の量の違いが実際に食べる量にどんな影響を与えるのかっていうのを調べていったわけなんです。で、全体としては脂肪の量の多いカレーが好まれたんですけど、これも個人差があったんです。で、その前に行われていたファンクショナル MRI のデータ、つまり脳の活動のデータと、このカレーを食べた量のデータの関係を調べていったんです。で、その結果なんですけれども、オービトフロンタルコルテックスと触感の関係が強い人ほど、脂肪の多いカレーを好んでいたんです。だから、脳のこの部分の活動が実際に脂っこいものを食べるかどうかっていう行動とも相関があるっていうことが明らかになったんです。で、まあ、アイスクリームみたいな脂肪がたっぷりのものって美味しいんですよね。でも脂肪の何が美味しいのかっていうのはこれまではっきりしていなかったんです。で、今回の研究が完全な証明と言えるかというとわからないんですけれども、摩擦係数の低下がそれではないかっていうことを今回の研究は示しているわけです。で、さらに油っぽいものが好きな人とそうじゃない人がいて、その個性にまで脳の活動のレベルで研究をしたっていうものなんです。で、まあ、糖や脂肪の取りすぎっていうのは肥満につながるわけですよね。で、今回の研究っていうのはその理由を理解して、で、対策を生み出すような研究につながるかもしれないっていう、そんな研究だったわけです。当番組ではいただいたお便りとかコメントを日々のいとまというコメディ番組に出演しているなあちゃんと一緒に紹介をしています。で、いつもは独立したお便り会としてお届けしているんですけれども、今日は番組の最後に一つお便りを紹介するという形で行っていきます。じゃあ、こんにちは、なあちゃん。
こんにちは、このやさん。
じゃあ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今回はですね、X の DM にいただいた、まあ、コメントですね。で、その中で、この屋さんがこう、まあ、やり取りをされてるんですけど、まあ、そこを抜粋した形のものをご紹介できればと思います。はい、マシマシネット、二郎ラーメンクラブさんからいただきました。はい、ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
これは、二郎系ラーメンがお好きなのかな？ってちょっと思いましたけど、違うかったらごめんなさい、はい、また教えてください。いや、
は
い、
まさにそういった感じの X のアカウントを運用されています。
あ、やっぱりそうなんだ。
はい、そうなんです。
いや、広いですね、リスナーさんの層が広いですね。はい、ではコメントご紹介します。はい、これからも楽しみにしていますので、どんどんエピソード出してください。批判的なコメントも求めていらっしゃいましたが、批判的ではないですが、このポッドキャストは、口調や声のトーンからして真っ昼間に聞くポッドキャストではないなと思っており、大抵夜聞かせていただいてますということでいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
夜の男なんですね。 さん。
夜のポッドキャストなんですよね。
ちょっとアダルティーな感じなのかな。
いやー、でもなんか僕はどっちかっていうと嬉しいかなっていう感じがしますね。いや、僕すごいポッドキャストたくさん聞くんですけど、そのなんか朝聞く番組と昼聞く番組と夜聞く番組っていうのがあって、
なんかその
そう、なんか朝はこうニュースとかですかね、なんかまだちょっと頭ぼーっとしてるから、こう毎日流れてくるようなもんだとちゃんと聞いてなくてもまあいいかっていうのがあってで、あと昼ご飯なんかね、コロナもあって一人でご飯食べること多いんですけど、それポッドキャスト聞きながら食べてて、そういうのはなんかコメディが結構昼の番組って感じが僕はあって、でなんか真剣に聞きたい番組っていうのは夜聞くんで、そっち側になってるんだったら、まあすごい嬉しいなっていうとこですね。
ああ、なるほど。
ちなみになあちゃんはどうですか？そのなんか時間帯によって違うの聞いたりします？
そうですね、私はね、どっちかというとその今のこの屋さんの感じで言うと、うん、私昼間の方が結構考えるやつというか、うん、ちゃんと聞くやつは昼間聞くことの方が多いかもしれないですね。なんか、
なるほど。
夜はなんかこうあんまり考えるやつ聞くと寝れなくなっちゃうので。
なるほどなるほど。
そうなので、この屋さんのこのポッドサイエンティストさんについても私は昼間聞いてますね、うん、でしかも昼間の休日の昼間です。しかも
そうなんだ、
うん、でももしかしたらこの屋さんの話、ほら口調とかって書いて、声のトーンとか口調って書いてたじゃないですか、書かれたじゃないですか。
はい、
だからそのやっぱこう雰囲気じゃないですか、アダルティーな雰囲気がなんか夜っていう。
そうっすかね。ただ眠たいっていう話も聞きますけど
ね。ああ、でもね、わかる、わかります、わかります。
僕すっごいね、自分で編集しててすっごい寝ますね、編集しながら。
いや、それは俗に言う寝落ちポッドキャスターなんよ。
そうかもしんない。
そう、寝落ちとかあるじゃないですか、
寝落ち用としても、はい、
はい、
ぜひ
ね、
うん、使えると思います。
確かに使えるかもしれない、
うん、いや、僕自身もね、眠れない時に自分の聞いて寝てますもん、
ね、いや、じゃあもうお墨付きですね。
はい、
いやでもこういうそのちょっとこうなんていうんですか、いつもと違う、ね、視点のこういうお便りも面白いというか嬉しいもんですね。
そうですね、なんか普段あんまり考えないことを考える機会になるんで嬉しいですね。はい、というわけで当番組ではお便りを募集しています。Google フォームから投稿することもできますし、Spotify でコメントを残すこともできますし、まあ、こんな風にね、X の方で、まあ、DM 等で送っていただいても大丈夫ですので、まあ、何か感想とかコメントとか、まあ、批判もですけれどもありましたら、まあ、そういった形で送っていただければと思います。
はい、では、今回ご紹介するのは以上になります。この屋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。